ドブ男。ドブ男は7歳になった春にまだ真新しい、それでいて燃えるような人間を含めた多種様々なものの匂いに気づきました。はじめは自分の鼻の穴が臭いのかと思い、歯ブラシでもって洗面台の排水口を洗う要領で自分の鼻の穴を鼻が取れるんじゃないかと思うような勢いで力いっぱい洗いました。実際鼻の穴が2割ほど大きくなったぐらいでした。それでもその匂いがなくなることはありませんでした。仕方がないのでドブ男は気のせいだと思い込むように努めました。しかし年を重ねるごとにその匂いはどんどん強くなっていきました。なので15歳になった春、ドブ男は毛布とツルハシと爪切りを持って今はもう使われていない下水道で暮らすことにしました。手を掲げれば届きそうなぐらい濃い夜に、近所の今はもう使われていない下水道の蓋までたどり着いたドブ男は、今はもう使われていない下水道の蓋の取っ手にツルハシを引っ掛けると、支点、力点、作用点の原理でもってゆっくりと今はもう使われていない下水道の蓋を開けました。ドブ男は何やら仰々しいくらいもったいぶった動作で穴についたはしごに手と足をかけると、今はもう使われていない下水道の蓋に手を伸ばしました。今はもう使われていない下水道の蓋はびっくりするぐらい冷たくて不思議なくらい重いものでした。この今はもう使われていない下水道の蓋が自分の今いるところと自分の今いないところをしっかりと分けているのかと思うと、不思議と安心することができました。境界線としての今はもう使われていない下水道の蓋を閉めた毒男は、今まで見たことがないほど真っ暗と、今まで見たことないくらいの真っ暗さと、今まで我慢し続けたあの燃えるような臭さが消えたのを確認すると、慎重にはしごを降りていきました。一つもう一つとはしごを降りていくごとに、ドブ男の毛穴を含めた穴という穴すべてに真っ暗が少しずつおでんのちくわぶのように染みていくのが分かりました。はしごを下り終えて一番下までたどり着いた頃には、おでんのちくわぶでいうところのブニャンブニャンの状態でした。そのあまりの暗さによってもたらされた恐れにくじけそうになりましたが、持ち前のゴリラをも屈服させるであろう精神力でぐっとこらえました。こらえきれなかった分は笑ってごまかしました。ごまかし終えたドブ男はツルハシを杖の代わりにして、自分が今背にしている壁から壁までの距離を測りました。ドブ男の歩幅8歩分ありました。ドブ男の歩幅8歩分という広さが、ドブ男には下水道としていいのか悪いのかいまいち分かりませんでしたが、ドブ男にとって生きていくには十分な幅に覚えました。幅を測り終えたドブ男は今日一日の終わりに爪を切り、ため息を吐くと激しく眠りにつきました。次の朝か昼か夜か分からないけど、目を覚ましたドブ男は改めてその火の打ち所のない険しい真っ暗さに腰を抜かしました。ドブ男は雲一つない青空の対極にいることを知りました。何も見えないドブ男は仕方がないので、今までにないくらい耳を聞かせました。はじめはただ静寂がうるさく聞こえただけのドブ男の耳にも、時間が経つにつれ次第にいくつかの音が聞こえ始めました。はじめに聞こえたのは風が左から右へ通り抜ける音でした。次第に地上を歩くハイヒールの音、ついで水の雫が落ちる音が聞こえてきました。ドブ男は安らかな気持ちで一日中その音を聞いていました。ドブ男が今は使われていない下水道において3回目の眠りから覚めた頃、とんでもない空腹に気がつきました。お腹がペコペコという表現が今まであまりピンとこなかったドブ男にも、今度ばかりはペコペコだと思わずにいられないほどの空腹でした。それはまるでドーナッツの穴のような空腹でした。いても立ってもいられなくなったドブ男は手探りでツルハシを探すと、やはりそれを杖代わりにして歩き始めました。しばらく行くと、ベロロロベロロロロと初めて聞く音が聞こえてきました。ドブ男は怖かったけど気合をみなぎらして、エイヤーと音のする方へ手を伸ばしました。ニュルリニョロリと感触を残したそれは立派な大きさのナメクジやミミズの大群でした。ドブ男はあまりの空腹からそれをつかむと迷わず口に入れて奥歯を使って噛みつぶしました。ブチャリと音を立てて潰れたナメクジやミミズは、寒い棒が立つほど滑らかさと何とも言えない絶妙なまずさのハーモニーを残して世の中に滑り込んでいきました。が、喉元を過ぎてしまえば、あまりの空腹からそんなまずさも忘れて、ドブ男は次から次へと口の中にナメクジやミミズを放り込みました。あらかたを食べ終えて寝床に戻り、眠りについたドブ男は次の日、銃撃戦のような腹痛で目を覚ましました。ドブ男はこれやばいと思いましたが、我慢するより他はなかったので我慢することにしました。けれど今まで8年間どうしようもないぐらいの匂いを我慢してきたドブ男にとっては、 こんな腹痛なんてことはありませんでした。どんなに痛くなろうとも腹痛は腹痛以外のものにはなりませんでした。たまにキノコを見つけることができ、それをそのまま食べました。やっぱり次の日はハンマー投げのような腹痛とバームクーヘンのようなめまいを起こしました。しかし銃撃戦やハンマー投げのような腹痛にもバームクーヘンのようなめまいにも慣れてきて、しまいには全く起こさなくなりました。ナメクジやミミズも慣れてしまえば美味しいとさえ感じるようになりました。美味しいナメクジやミミズとあまり美味しくないナメクジやミミズの違いが分かるようになりました。その頃になるとドボ男は杖なしでも顔に当たる空気や反響する足の音の具合で自由に歩けるようになり、さらにはカビの繁殖する音まで聞こえるようになりました。その音は今まで聞いた音の中でも一番の生命力をあふれる音でした。ドボ男は毎日その音を聞くか、ナメクジ、ミミズ、キノコを食べるか、寝るか、それ以外は頭の中でお墓を掘って暮らしました。ドボ男は今まで関わってきた人を順番に思い出して、一人一人の死因を考えて、その数だけ丁寧にお墓を掘っていきました。ドボ男の頭の中には一つとして同じ死体はありませんでした。毎日毎日お墓を掘り続けているドボ男は、死ぬということとただ生きているだけということの違いがよくわからなくなりました。フランスとラフランスぐらいしか違わないような気がしました。ドボ男はどちらかというとラフランスの方が好きでしたが、今の自分にとってはどっちも同じぐらい遠いものだと思いました。今はもう使われていない下水道は夏になっても冬になっても温度が変わりませんでした。時間はまるで役に立たないものになりました。ある朝か昼か夜、ドボ男は境界線としての今はもう使われていない下水道の蓋が開けられるほどと燃えるような臭さで目を覚ましました。その後およそ8人ぐらいの人間が穴の中に入ってくる音が聞こえました。ドボ男は怖くなって隠れようとしましたが、動くことができませんでした。およそ8人くらいの足音はどんどん近づいてきて、ドボ男と10メーターほどの距離を空けて止まりました。すると突然頭蓋骨が割れてしまいそうになるほどの眩しい光がドボ男を襲いました。ドボ男にとっては核爆弾が起こったような眩しさでした。足音の主たちはドボ男の姿に唖然としました。肌は信じられないほど白く、目はごちゃごちゃと濁り、黒目がありませんでした。まるでナメクジの親分のような出立ちでした。ドボ男は怯えをひねりつぶすほどの怒りに震え、そばにあったツルハシを持つと光の方へ向かって何も見えない中、思いっきりツルハシを振り切りました。ツルハシは見事8人の男のうちの1人のあばら骨を突き破り、左肺に穴を開けました。男はマーライオンのように口から血を吐くとヒューヒュー言いながら倒れていきました。ドボ男はすぐに2発目をお見舞いしようと勢いよくツルハシを抜きましたが、体に蓄積されたエネルギーの量を上回る運動を行ってしまったため、もう一歩も動くことができませんでした。毎日ナメクジとミミズとキノコしか食べていないので当然でした。ナメクジの親分がツルハシを持って襲ってきたもんだから大変です。残された7人の男は各々が手に持っていたバールやら何やらでドボ男を力いっぱい引っ張ってきました。もう一歩も動くことのできないドボ男が倒れ込もうとしたと同時に、最初の一撃がドボ男の腹部を打ちました。倒れ込んだドボ男に7人の男は間髪入れず、手にした作業用のバールやら何やらでスイカ割りの要領でガッチャンガッチャンにぶん殴りました。ドボ男は自分の骨が砕ける音を何度も何度も聞きました。背骨がバチンと音を立てて砕けた時、ドボ男の目の中に今まで感じたことのないぐらい柔らかい光が少しだけ見えました。最初に感じた頭蓋骨が割れてしまいそうになるほどの眩しさはいつの間にか見えなくなっていました。誰かの鉄板ブーツのつま先がドボ男のあばら骨を砕きました。柔らかな光を見ました。誰かの作業用のジャッキがドボ男の右膝を砕きました。柔らかな光を見ました。誰かの踏み下ろしたかかとがドボ男の左手を砕きました。柔らかな光を見ました。次第にドボ男の体の骨はバラバラになり、塩をかけたら本当に溶けそうなほどぐにゃぐにゃになりました。ドボ男はおぼろげな意識で顔のわからない8人の男のお墓を掘りました。一つ一つ丁寧に掘りました。自分の分の墓も掘ろうと考えましたが、やめました。ナメクジのお墓なんて聞いたこともありませんでした。最初にドボ男を引っ叩いた男のバールが最後に残された後頭部の骨を砕いたとき、ドボ男はとびっきりの光を見ました。終わり。